説教で、これでも頑張ったつもりなんですと題しまして、金井牧師です。よろしくお願いいたします。
ポンテオピラト、この名前はイエス様を十字架に挙げることになったその裁判を取り仕切り、そこで無責任な判決を下した、そういう裁判をした総督として知られております。でそれは礼拝ごとに告白される、今も告白いたしました使徒信条による影響もかなり大きいように思います。使徒信条ではイエス様がマリアから生まれた、そう告白した後に続きこう続きます。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られた。あたかもポンテオピラトがイエス様を十字架につけたかのような、その責任を彼が負っているかのような物言いであります。しかし注意深く聖書を読む人たちは知っています。ポンテオピラトはイエス様を十字架に上げようとはしていなかった。逆にイエス様の無罪を主張していました。先週読み解きましたルカによる福音書22章の66節から23章の12節までのところでは、イエス様が最高法院で裁判を受け、次にピラトの尋問、そしてガリラヤ州ヘロデからの尋問があった、その場面を学びました。イエス様のことを目の敵にし、何としてでも処刑したい、そう思っていたユダヤ教の指導者たちは、イエス様について自分たちの議会である最高法院というところで裁判を行いました。イエス様の従来からの教えに背くような形で新しい教えを述べ伝え、民衆を混乱させ、ついには自らを神の子であると言わんばかりのそのような態度は、まさに神様と伝統的なユダヤ教を冒涜するものだ、万死に値する、彼らはこう考えていたわけです。しかし今の時代の私たちは知っています。冷静に見ればユダヤ教の指導者たちが単に自分たちの権威が失墜していく、そのことに不安を覚え、この煩わしいイエスという男をさっさと葬り去ってしまわないと、民衆がどんどん自分たちから離れて、このイエスという男の方に流れていってしまう、そういう危機感を抱いて、たとえどんな手を使ってでも、それこそでっち上げのことだろうが虚偽の証言だろうが何でもいいから、とにかくこのイエスという男を葬り去ってしまいたい、そういう利己的な衝動から、この騒動、この裁判は起こされたのでありました。ですからイエス様がどんなにまともに答えようとも、正当なことを主張しようとも、次から次へと奇妙な証言者が現れて、イエス様を何とか有罪にしようとありもしないことを並べ立てるのでありました。時に当時ローマ帝国に支配されていたユダヤの国は、犯罪人を死刑にする権限を持ってはおりませんでした。それができるのは支配者であったローマ帝国だけであります。そのためにユダヤ人たちは総督ピラトに申し出て、改めて公式な裁判を起こさなければなりませんでした。そこで偽の証言者たちをでっち上げて、ピラトのもとで裁判を行ってもらいます。ところがこのピラトという人、実に賢明でした。彼はイエス様、この人がユダヤ教の指導者たちから大いに嫌われていたということを、疎ましがられていたということを知っていたと思います。 だからこれらは彼らの信仰の問題だ。正確ではありませんが、きっとそういう中での勢力争いのようなものだと。だからローマとしてまともに取り合うほどのものではないというふうに判断していたに違いありません。ですからユダヤ教の指導者たちがどんなに訴えようとも、ピラトはこの男には何の罪も見出せないと宣言いたしました。それでも収まりそうになかったので、イエス様がガリラヤの出身である、そういうことを確認いたしますと、ガリラヤ領主であったヘロデにその責任を渡すべく、ヘロデのもとにイエス様を送りました。ヘロデからも尋問を受けますが、イエス様はそこでは黙秘いたします。これはヘロデがイエス様が何か奇跡を行うとか、何か面白いものが見られるかもしれないという、そういう興味でだけ向き合ってきたからでありましょう。まともに取り合わなかったという方が、イエス様がまともに取り合わなかったという方がいいかもしれません。そのためでしょうか、ヘロデはイエス様を散々罵った挙句、ピラトのもとに送り返したのでありました。そして最終的な裁判が再開されます。ピラトは改めて宣言いたしました。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。だから鞭で懲らしめて釈放しよう。先ほどお読みいただいた通りです。このピラトの判断、その理由、これはいちいちその通りでありまして、これがこの裁判の結論になるはずのものでありました。誰が見てもこの通り、自然なことですし、その後のことを知っている現代の私たちにすれば、なぜここからこの判決が全く反対の方に向かっていったのかというのは理解に苦しむところです。でも少なくともこの段階でピラトはイエス様が無罪であるというふうに判断し、そう宣言したんです。ただ一つ大きな問題を残しました。それは釈放前に鞭で打つという判断です。無罪であるのに鞭で打つ必要がどこにあるんでしょうか。今の私たちからすれば、ありえない判断としか言いようがありません。しかしピラトとしては、イエス様が無罪だから釈放すべきだ、そう思ったからこその鞭打ちだったというふうに考えられます。すなわちこれは一つの取引です。ユダヤ教の指導者たちが振り上げた拳を収めるための駆け引きでありました。何としてでもイエス様を葬り去ろうという、その強い意志が感じられるユダヤ教の指導者たちに対して、その怒りや不満を収めるためには何らかの駆け引きが必要だとピラトは考えたのでありましょう。そこで今後あからさまに何か新しいまた教えを述べ伝えたりしたら、鞭打たれるよという、そういう警告とでも言いましょうか。鞭を打つことで今後のイエス様の活動をそこそこ抑制することができる、だからこれで許してやれと、そう言わんばかりの駆け引きのように見えます。ピラトの気持ちを想像すると、これでこの面倒な騒動が収まってほしいといったところでもあったでしょう。 ところがこの中途半端な駆け引き、忖度が取り返しのつかない事態を招きます。ユダヤ人たちは叫び出したんです。その男を殺せ、バラバを釈放しろ。他の福音書によると、ここで騒いでいる人たちはユダヤ教の指導者たちに扇動された人々だと言います。つまり煽られて騒ぎ出したわけです。イエス様は自らを神の子と称して神様を冒涜した不届き者だとか何だとか言いながら、人々の感情を反イエスへと導いた。その結果、声の大きな連中が叫び始めたのであります。ちなみにバラバという男については、暴動と殺人の角で投獄されていたというふうに説明されています。これもまた他の福音書によりますと、今ここで行われている杉越の祭りの際には、誰かを恩赦、それで釈放することができるという特別のルールがあったようです。ルカによる福音書ではそのあたりの説明は抜けておりますが、とにかく誰かを釈放することができるなら、それはイエス様ではなくバラバを釈放せよというふうに騒いでいたんです。他の福音書では、ピラトは一度イエス様を有罪にして、その上でイエス様を釈放するという提案をしてみますが、これも見事に却下されます。そしてバラバを釈放せよと皆は求めたんです。よくよく考えれば、これは当然の結果であったでしょう。イエス様を葬り去るためにこの騒動は起こされているんです。今さら鞭打ち程度のことで釈放するなどという選択肢が彼らの中にあろうはずがありません。だからといって、ではなぜ釈放するのがバラバだったのか、このあたりについて詳しいことはよくわからないんです。ただイエス様が訴えられていることに対して全く無実だった、無罪だった、ピラトにしてそのように判断させるほど潔白だった、そのことと対比されて、でもこの世的には極悪人であるバラバが許されて野に放たれていく、無実の者、無罪の者が殺され、極悪人が世にのさばっていく、そのコントラスト、すごく激しく鮮やかに描かれることによって、この世、とりわけユダヤ教の指導者たちに対する皮肉というのが際立たされていくということなのかもしれません。この騒ぎを受けて、ピラトはもう一度イエス様は無罪であると人々に呼びかけました。最初の尋問の時の無罪宣言から数えて3度目になります。つまりピラトはイエス様に対して完全に無罪だという結論を出していたんです。なのになぜ使徒信条でポンテオピラトのもとに苦しみ受けなどと告白されるような、あたかもピラトによって十字架につけられたかのような印象を残してしまったんでしょうか。それはやはり先ほどもお話ししましたが、中途半端な駆け引き、忖度のせいでありましょう。無知で打って釈放しようなどという中途半端な提案をするものですから、もう一押しだと群衆に思われたのではなかったでしょうか。最初の段階ではっきりと無罪宣言をして裁判を終わってしまえばよかったのかもしれません。しかし中途半端な忖度のせいで、駆け引きのせいで、そういう駆け引きをする余地を作ってしまいました。そこを見逃さなかったユダヤ教の指導者たちと扇動された群衆は、自分たちの思いを押し通すべく叫び続けたわけです。こうなると 手をつけられなくなるのが群衆の恐ろしさです。釈放が要求されているバラバの罪が暴動と殺人とありますが、その暴動というのはきっかけさえ作ればあとは群衆の心理によって勝手に盛り上がって暴動へと発展してしまうものである。そのことはよく知られています。赤信号をみんなで渡れば怖くない、こういったのは若かりし頃のビートたけしさんだったでしょうか。それがいけないことだと分かっていてもみんなで盛り上がってしまえば善悪の判断よりも自分の欲望が勝ったり集団の動向に流されるというそういう心理状態に私たちはなってしまいます。例えばこの中でみんなが美味しいものを食べていて一人だけが全く美味しくないものを食べていたといたします。そして美味しいものを食べた人と聞かれてほぼ全員が手を挙げたとき、美味しくなかったものを食べさせられた人も美味しかったと言って手を挙げざるを得なくなるんだそうです。井戸端会議で誰かの陰口を叩き始めてそれに便乗する人が出てくると罵詈雑言が止まらなくなって大変えげつなくなる、そのようなことにも似ています。学校の生徒たちやあるいは大人が職場で声のでかい人が誰かを気に入らないといじめ始めるとみんなが反抗できなくていじめが当たり前のようになってみんなが無感覚になっていく、そんなこともよくあることです。そういうことが起こる、そういうものに私たちは巻き込まれるということを実は私たちは知っています。ですからこうなってしまった場合に誰がたった一人でその正義を貫き通すことができるでしょうか。そう問わずにいられなくなります。つまりこうなってしまった時、たとえ総督といえども暴動が起きそうなほど盛り上がっている 大群衆を前に彼らが求めるものと全く正反対の判決を下すというのは極めて困難であったと言わざるを得ないということです。確かに総督ピラトは自分の判断に従わず、しかもそれが確信であったにもかかわらず群衆を恐れて彼らの要求を受け入れる判断をいたしました。これは法を司る者としてはあってはならない態度、現に戒められるべき態度です。しかしだからといってこの場合そうした原理原則のようなもので誰がピラトを責められるでしょうか。これはそもそもイエス様を十字架につけたのは誰なんだという問いに返ってまいります。イエス様を十字架につけたのは誰か、それは私たちではなかったか。ルカによる福音書ではこの出来事をこのように描くことでイエス様の十字架の責任は私たちにある、人間にあるんだ、そういうふうに私たち自身に向けさせようとしていると言えます。総督ピラトが死刑にしたんではない、総督ピラトは無罪を確信していたのに群衆が、つまり人間がイエス様を十字架につけたんだ。より正確に言うと、この場合はここでは全人類の罪のためというよりはユダヤ人がイエス様を殺したというふうな印象を残しました。登場人物がユダヤ人でしたからユダヤ人なんですが、人間としてよりユダヤ人というイメージの方が強く残ることになったかもしれません。ですからユダヤ人が忌み嫌われるようになった近代においてユダヤ人を差別することや大量虐殺することが正当化される、そのような 理由付けにもここは利用されました。でもあくまでも登場人物がユダヤ人だったのであって、イエス様の十字架の死の意味を考えますときに、その責任は私たち一人一人にあり、この裁判さえ不可避であったと私たちは知るようになります。それは人間がいかに浅はかで、自分の思いを優先するためなら隣人が辛い目にあっても、あるいは死に向かわせられたとしても、自分を正当化してしまうという恐ろしさを内に秘めているという現実を私たち自身にこう突きつける結果でありました。でもだからといって、それは私たちに責めを負わせるためだけに示されたのではありません。そうではなくて、私たちがいかに大きな愛と恵みのもとに生きているのか、そのことをしっかりと自覚して神様に感謝することができるようになるためでありました。なぜなら、それほどの罪を犯しながら、その罪が贖われているということ、そして永遠の命という救いに導き入れられるために、イエス様はこの後十字架に向かっていかれるのだということを私たちは悟らされるからであります。そうなんです。私たちの罪はこの後のイエス様の十字架の死によって贖われるんです。ですから、その愛を受ける者として私たちもせめて互いに許し合い、助け合う者に変えられるということを常に望んでいくものでありたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、この時を感謝いたします。レントの時、自らを顧み、悔い改め、そしてやがて訪れる喜びのと感謝の時にしっかりと備えていくことができるように、私たちを導いてください。あなたの愛に包まれていることを決して忘れず、あなたと共にこれからも歩んでいくことができるようにしてください。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。